社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはサイジニア株式会社代表取締役社長山崎紀之様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1995年デジタルテクノロジー株式会社入社、その後株式会社アスキー入社、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社、その後株式会社オンザエッジ、その後のライブドアでいらっしゃいますね、そちらに入社し、その後取締役代表取締役になられていらっしゃいます。その後ゼータ株式会社を創業され、代表取締役ご就任なさっていらっしゃいます。その後サイジニア株式会社取締役社長、代表取締役社長にご就任なさっていらっしゃいます。サイジニア株式会社様、東証グロース市場上場の上場企業の社長様でいらっしゃいます。山崎社長様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問でした。ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。
僕は長野県ですね。長野県の佐久市というところです。
なるほど。あ、佐久長聖の佐久です。
あ、そうですね。妹が佐久長聖です。
あ、そうですね。長距離走とかが早い。
あ、そうですね。はい、
はい。小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか。
小学校時代は、どうでしょう、そんなに特徴、まず若干成績が良かったかなぐらいで、まああんまりなんでしょうね、飛び抜けて何がどうっていう感じでもなかったですかね。まあ田舎の方で割と今と違ってそんな競争が激しいような時代でも地域でもないので、まあ少し成績が良かったぐらいで、まあ普通の子供っていう感じです。
じゃあ割とその目立つ方でもなく、ガキ大将でもなく
と。そうですね。どっちかとおとなしい方だったと思います。
なるほど。ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなと思ってますか。
中学も基本的にはその4つの小学校から自動的に進学するタイプの中学校だったので、まあ、小学校と基本、小学校の延長みたいなイメージですね。その1学年での人数が増えただけっていう感じです。
どんなことして過ごしたなんて中学時代は思ってございます
か。中学もあんまり、まあ普通に勉強は楽しかったので、まあちょっとその英語の先生と、まあ、馬があって、なんかその県の英語のスピーチ大会に出たりとか、そういうことはしてましたけど、まあそれ以外はあんまり部活もそんなやってなかったですし、まあ、小学校と同じで、まあおとなしい子供っていう感じです。
なるほど。ありがとうございます。高校も、佐久とか長野。
高校はですね、野沢北という、まあこれは今度、進学校で、まあその地域、学区に、まあ当時、東京の大学に進学しうる高校って言って、まあ、基本的にその高校しかなかったので、今は佐久長聖も結構そういうふうになってきてますけど、当時はもう野沢北に行く以外に、まあ、東京の大学に進学するパスはほぼなかったので、まあ、普通に受験をして合格して進学した。なので、小中はもう地域でっていうことで、なんですかね、同学年の生徒が決まっていて、高校はその中で、まあ、受験をして合格した人が集まってるっていう形ですね。
なるほど。じゃあ、成績もよろしかったじゃないですか。
そうですね。なんか僕は個人的に不思議なのは、その、どこにいてもなんか、割と同じぐらいの、なんですかね、偏差値というか、上からちょっとぐらいの部分になぜかいるっていうのが、これは自分でもわからないんですけど、そういうタイプですね。中学でも学年で1位にはなれず10番ぐらい。で、高校行ったらそういう、こう、受験を受けた人が集まってくるんで、まあ、普通は相対的に下がっていくと思うんですけど、なんか、高校でも学年で10番ぐらいみたいな、なんかそんな感じでした。
じゃあもう、頭はでもいい側という感じがします、
ね。どうなんでしょうね。自分でちょっと分かんないですね。勉強するのは好きだったっていうのはそうですけどね。
なるほど。高校時代はどんなことを過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
高校はまあそういう感じです。その、まあある意味進学を目指すっていう人たちが集まってきている感じだったので、まあ小中に比べるとやっぱ勉強とかに関する話題の方が多かったのと、まあそうですね。小中よりは高校の方が若干、その友達関係とかに少し積極的だったかなって。まあ趣味とかもみんな持ち始める頃なので、この趣味で、繋がってる友達とか、また違う趣味で繋がってる友達みたいな、まあいわゆる今でいうこうソーシャルネットワークみたいなのが、まあ小中よりはあったかなという感じですね。
なるほど。ありがとうございます。 大学はその後どちらにお進みでいらっしゃいますか？
大学はですね、現役の時に合格したのが、進学した青山学院と、あと学習院だったんですけれども、高校の担当の先生に、どっちに行くといいと思いますかって聞いたら、青学の方がいいんじゃないっていう感じだったので、じゃあ、そうしようかと。そこまで、深く検討せずに、青学に進学したっていう感じです。
なるほど。青山学院とかやっぱり頭もよろしいんですが、青山学院大学時代のその思い出とかやったこととか、過ごしたことと
で
か
もね、
覚えてる
勉
ことあ
強
り
です
ますか？
よ。勉強ばっかりしてましたね。僕は、基本的には、理系に進学したので、その電気電子工学科ってところに進学したんで、その専門の授業に関しては多分一個も欠席せずに出席していて、基本的には、受験、受けた単位は全部合格していて、かつ、評価も高くて、確か4年生の時に、その専門分野だけで成績を順番並べると1位だったんですよね。ただ、一般教養っていう、専門じゃないところは、ちょっと正直モチベーションが湧かなくて、ただどうしても16単位取らなきゃいけないっていうことで、それは、個人的には気乗りせずに受けていたんですけれども、専門分野はそれがやりたくて行ったんで、基本的に全授業、一番最前列で授業を受けてて、勉強して、テスト受けて、いい成績取ってみたいな感じでしたね。
じゃあ、優等生みたいな感じでいらっしゃいますか？
でも好きでやってたんで、なんでしょうね。やりたいことをやってたっていう感じですよね。
なるほど。ありがとうございます。その後、新卒でこのデジタルテクノロジーさんでいらっしゃいます
そう
か？
ですね。僕が入った研究室は、これはたまたま知っててやったわけじゃなくて、たまたまなんですけど、この教授の授業は面白いなということで選んだ教授の研究室が、話者認識っていう、こう誰が喋っているのかを分析するっていう、今の AI の走りみたいなことをやってたんですけど、本当非常に計算機の能力が膨大に必要な、研究室だったので、なんですかね、電気電子工学科の研究室の中でもズバ抜けてコンピューターがいっぱいある研究室で一人一台ユニックスワークステーションが与えられてるっていうところで、そこから興味が、もともとそういう、なんですかね、フーリエ変換とかそういうのやりたくて行ったんですけど、どちらかって興味が、そのユニックスとかインターネットの方に移っていって、当時はね、1994年だったので、まだインターネットって日本にほぼ来てなくて、でも大学は、当時は大学の方が先に来てたんですよね。だから、E メールしたりとか、そういう環境が、数少ない揃ってる環境で、しかも一人一台ずつユニックスを与えられてたんで、そっちの興味が結構強くなって、で、就職活動の時に、僕の1年上までは全部推薦で、就職できたんですけど、僕がいわゆる氷河期世代1期生で、僕の世代から、全員推薦というわけにはいかなくなったっていう話で、たださっき言ったように成績が1位だったんで、僕からこう推薦枠を選べるっていう状況だったんですけど、ちょっと見た感じで行きたいなと思う会社がなかったので、では自分で就職活動しようかなと思って、何社か回って、行くたびに、御社はインターネットっていうのはどう取り組まれる予定ですかって聞いてたんですけど、もうほとんどの会社が、いや、インターネット、あれはね、遊びのものだからとか、どうなるかもわからないし、もしかしたら将来やるかもしれないけど、今はあんまりそういうビジネスの対象じゃないですね、みたいな、今から聞いたら何言ってんのみたいな感じの、会社さんばっかりだったんですけど、この会社だけがインターネットにすごい力を入れていて、確か、その東大とか、あと、数少ない、ただ新卒取ってなかったんで、就職先にはならなかったんですけど、IIJA とか東大に、そのもうたくさん機器を下ろしている、インターネット数少なく手掛けている会社が、ここしかなかったんですよね。で、行って、第一志望で行ったら、真っ先に、そこが、内定出たんで、じゃあってことでそこにもうパッと行って、就職活動だからすごく短く終わったんですけど、で、大学の研究も割と早めに終わってたんで、もう10月ぐらいからちょっと前倒しで、今でいうインターンみたいな感じで、アルバイトで、先にこう、そこに行って、仕事を覚えながらやってたみたいな感じでしたね。
なるほど。じゃあもう、山崎社長様、最初から先見の明があられる。そんな感じでいらっ
で
し
も
ゃいます。
やって面白かったですからね、先見の明とまでは言わないですけど、こんな面白いで、可能性も高いもの、なんでみんな、遊びだからやらないとか言うんだろうっていうのはありましたけどね。
なるほど。でもなんか、今のインターネット時代からすると、先駆者中の先駆者っていう感じでいらっしゃいます。
タイミング的にはたまたまそうですね。ただ、先見の明があったっていうよりは、たまたまその教授が好きで入った研究室が、そのユニックスが豊富にあったっていう、なんですか、ラッキー的な面もあるのは事実かなと思います。
なるほど。ありがとうございます。デジタルテクノロジー社での思い出なんてございますでしょうか？
僕、エンジニアとして採用されたんですよ。確か、 同期が、7人総合職がいて、事務職が2名だったと思うんですけど、その7人の中で、エンジニアが、僕入れて4名、営業が3名で、エンジニアの中でも多分僕が一番、ユニックスとか当時、入社の時点では詳しかったと思うんですけど、それが、入社前懇親会みたいな、まあ、お食事の席で、2時間ぐらい、なんか右に社長が座って、左に会長が座って、君は営業の方がいいと思うよってことをずっと2時間説得されて、いやいやです、僕は技術がやりたいんでエンジニアでって断ってたんですけど、もう2時間ぐらいの最後の最後の方で、でもそういうふうに言われてるうちが花だと思うよみたいなことを言われたんで、わかりました、じゃあ営業やりますって言って営業になったら、まあ、その社長に先見の明があったのか、1年目から、まあまあトップセールスみたいな感じで、まあ当然ね、インターネットなんで、その技術に詳しい営業からみんな買ってくれるっていうのはあったから、まあそれは、確かに会社の判断はまあ正しかったの。ただ自分としては、技術がやりたくて入って、で技術力もあると思ってたのに、営業に配属されたので、どうしても、同期で入ったエンジニアたちの方が技術力的に先を行くっていう状況が、まあ日に日に濃くなっていって、で、まあアルバイト時代入れて2年しかいなかったんですけど、まあ転職したっていう感じですね。
なるほど。ありがとうございます。アスキーを選ばれた理由は何かございま
ここ
すか？
に、アスキーもお客さんだったんですけど、ここに大変優秀な技術者の方がいらして、もうその人に憧れて、こういう技術者になりたいなと思って、で、採用、応募、面接を応募して、で、採用してもらったんですけど、それが入ってから3ヶ月ぐらいその人が独立するんだって言って辞めてしまって、その人目当てで入ったんですけど、あれっていう感じで、で、しかも配属されたのが当時アスキーって3つプロバイダーやってたんですけど、1つがアスキー、AIX っていう、まあ割とそのアスキーの中で花形のいいプロバイダー。で、僕はアスキーインターネットフリーってできたばっかりのハイパーネットっていう、まあ板倉さんっていう人がやっていた会社、あと組んである無料プロバイダー、多分日本初の無料プロバイダーができたばっかりで人がいないってことで配属されて、あとはアスキーネットっていうパソコン通信の3つがあったんですけど、その僕が憧れて入ったエンジニアの人はもともとアスキーネットとのパソコン通信の方のメインのエンジニアで、かつインターネットフリーウェイの面倒も見てるって人だったんですけど、いなくなってしまって、で、しかも、ハイパーネットって会社が僕が入社して1年ぐらいで倒産してしまって、まあ、そもそも、その事業自体が続けられなくなったんで、まあ、アスキーには11ヶ月ぐらいしかいられなかったっていう感じですね。
なるほど。アスキーのなんか思い出とかございますか？
もう大変でしたよ。エンジニアいなくて、で、エンジニア僕ぐらいしかいなくて、で、それを仕切ってくれてたパソコン通信側の、優秀なエンジニアの人もいなくなってしまって、もう自分でやるしかないみたいな感じで、エンジニアとしてはまだね、ひよこの駆け出しも駆け出しなんで、で、結構使ってる機器がなんかトラブルが起こりまくる機器で、もう週に2回か3回夜中に起こされてトラブルですって言って現地に行って対応してみたいなのをずっとやってて、で、一応上司は形上いたんで、上司に、僕がこのまだまだ1年生のエンジニアなんだから上司の方でたまにやってくださいって言ったら、いや、僕はわかんないから任せるみたいな感じで非常にいい加減な上司で、もうだからね、必死に、走ってたって感じでしたね。
なるほど、ありがとうございます。その後、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社にお移りになっていらっしゃるんですが、これ
そう
は
ですね。
どうして移
だ
られ
か
たんです
ら、
か？
ハイパーネットが倒産して、事業自体がなくなるでも、これ転職するしかないっていう感じで、で、IIJ とソネットに、転職活動したんですけど、まあ、IIJ は最終面接で、その当時の会長の人と喧嘩したんで、まあ、不採用になって、で、ソネットはその時、それまではソニーからの出向の人だけで占められてて、プロパーも採用しようって、だ僕、プロパー1期生だったんですよね。で、そこで、運よく、まあ、同期だから、7、8人いたんですけど、採用されて、でも、後から、採用担当の、女性のリーダーの人に、君は絶対落ちると思ってたんだけど、みたいに言われたんですけど、まあ、幸い、採用してもらえて、で、そこで、まあ、エンジニアに、として、まあ、2社目の活動を始めたっていう感じですね。
なるほど。こちらでの思い出なんてございますでしょうか。
ここもですね、そこは僕が配属されたのが、そのサーバーチームっていう、まあ、いわゆるサーバー、ユニックスとか、まあ、それやりたかったんで、それはもう歓迎なんですけど、見てるチームがあったんですけど、そこにも非常に優秀なエンジニアの人がいたんですよね。東工大出身で、もうユニックスのことにすごい詳しいっていう。ただその人が、僕が入社したら、なんか会社に来なくなっちゃって、なんかもう、回ると思うからって言って、なんかもう毎日毎日会社に来ないみたいな感じで、まあ当時はそんなんでもよかったんだみたいな感じだったんですけど、だからまた、アスキーの時よりは、まあ1年間鍛えられてたと、あとその人は、 来ないだけで、相談すれば答えてくれたんで、自分でやらないってだけで、だから、アスキー時代よりは必死さはまだあれでしたけど、ただ、ソネットがすごい急成長してる時期だったので、忙しさで言ったらアスキーの時よりソネットの方が忙しかったなって感じでしたけど、まあ自分のエンジニアとしての成長は感じつつ、まあ楽しく頑張ってたっていう感じですかね。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、株式会社オンザエッジにご入社なさってるんですが、こちらの経緯はどんな感じでいらっしゃるんですか？
これはですね、僕がソネットで、確か僕が入社した時は100万人ぐらいで会員が、で、辞めた時が、4、500万人ぐらいだと思うんですけど、だから最初100万人前提の割と小ぶりなシステムが組まれてたのが、もうこれじゃ耐えられないってことで、片っ端から作り直していったんですね。で、一応2年ぐらいかかって全部作り直して、もうこれで一安心だってなったら、ちょっと僕的には、法人向けデータセンタービジネスがやりたいですねっていう相談を会社にしたけど、まあ会社のその、ジェネラルマネージャーの回答としては今はやっぱ個人向けしかやる予定はないってことで、別にそれが不満とかではないんですが、で当時リングサーバーネットワークっていう、まあ日本にプロバイダーもそんななかった頃なので、その各 ISP のプロバイダーのまあキーエンジニアが集う飲み会みたいなのがあって、それに僕も参加してたんですけど、そこで、飲み会の場で、まあちょっとそんな感じでデータセンターに今興味があるんですよみたいな話をしたら、オンザエッジから当時の CTO の人が来ていて、で、あったらうち、そのデータセンター始めて、上場してデータセンター始めたばっかりなんで、ぜひ来てみたいな話をされて、で、ソネットのその GM に相談したら、まあ別に反対もしなかったので、それもいいと思うって感じだったので、じゃあ行きますってことで、転職したっていう感じですね。
なるほど。でその後、まあ、取締役、代表取締役になっていらっしゃるんですが、オンザエッジライブドアでの思い出なんてございますでしょうか？
まあ、これもね、大変でしたよ。まあ、ちょっと、あんまり人のこと悪く言うのはあれですけど、その僕にぜひ来てって言ってくれた前任の CTO の人が、プログラムとかはすごい優秀な人だったんですけど、サーバーとかネットワークはそこまでその、商用向けの、知識経験がある人じゃなかったんで、割と家庭用のネットワークを拡大した感じで始めてたんですけど、もうサービスとしては始まってて、だからネットワークとしてはソネットの方が全然まあ上というか大規模向けのしっかりしたものを作ってたんで、あ、これだと全然持たないよと思って、で作り変えない、また作り変えなきゃと思ったんですけど、稼働しちゃってるんでちょっとお客さんもいたんで、そう止めないようにいろいろなものをこう作り変えて、もう本当その徹夜の連続で、最初の3ヶ月ぐらいはほぼ家に帰ってなかったですけれども、うん、ネットワークもこれじゃ落ちたら終わりだし、 IP アドレスもこれだったらお客さん増えた時に対応できないしみたいな感じで、もう本当片っ端からまた作り直してったって感じでしたね。でそんなことやってたら、なんかなぜか1年半後ぐらいに取締役に選任されて、その時全取締役がほぼ入れ替わったんですけど、堀江さんと宮地さんが全部入れ替わったんですけど、まあその時エンジニアからの取締役、その営業からの取締役、ディレクターからの取締役、まあその部門ごとの選任者が選ばれて、取締役メンバーが決まったみたいな感じで、僕はまあエンジニア出身の取締役っていう感じで、結構完全分業体制みたいな感じだったんで。
なるほど。その堀江さんとそこで、まあ、いわゆる堀山門さんですか、出会って、その辺でこうやり取りで思い出なんてございますか？
そうですね、まあ年が1個しか違う、僕のが1個上で年が1個しか違わないっていうのもあって、世代が同じっていうのもあったんですけど、まあやっぱね、すごい頭が良くて、うん、やっぱり意見が互える、だいたい8割ぐらい意見一致するんですけど、たまに意見がぶつかることもあって、喧嘩になると、あれね、堀江さんってすごい記憶力がいいんですよね。だから記憶力で負けて、ロジックでは勝ってる気がするんだけど、記憶力で持ち出されるエビデンスの量で負けるっていうパターンが結構多くて、まあ、やっぱ優秀だね、この人は、みたいな。あとは、まあ結構仕事へのモチベーションが高くて、みたいな感じでしたかね。
なるほど、ありがとうございます。で、ライブドアで、まあ代表取締役になられるわけでさ、いわゆるライブドア事件。
そうです。僕もライブドアで、そのデータセンターの作り直しも、まあ2年ぐらいでまた一段落して、これはもう任しても大丈夫だって状態になって、さあ次何やろうって言った時に、まあこれは堀江さんが、その日本の電話システムは利権の塊で良くないみたいな話をしていて、じゃあ僕がちょっと調べてみますって IP 電話に調べ始めたら、まあこれは面白いなと思って結構のめり込んでったんですけど、そしたらね、日本の当時の IP 電話、ボイスオーバー IP って言われるところは、まあ結構その大手が寡占していて、その技術とかが全く表に出てこない、まあ高い技術は持ってたんですけど、NTT さんとか沖電機さんとか NEC さんとか持ってたんですけど、表には出してこないので、あんま触れる情報がなくて、 で、世界でどこにある人はそれもね、シリコンバレーにしかなかったので、でもうちょっとこれは会社を辞めて、シリコンバレーで起業しようと思って言ったら、まあちょっとエンジニア担当の役員がいなくなるのは困るので、その非常勤でいいからそこだけ残っていてほしいってことで分かりましたって残って、で、アメリカに渡ってボイスオーバー IP の会社をまあ起業しつつ、まあ非常勤で取締役会にはリモートで出てたんですけど、そしたらなんか急に野球の球団買うとか、なんかあと日本放送買うとか、僕が日本にいるときはすごい地味な会社で、まあ、オフィスも渋谷にあったし、テクノロジーの会社って感じだったんですけど、アメリカに行った途端に、行くと僕が同時に、確か六本木ヒルズに移転したんですよね。僕がアメリカに行った時と、会社が六本木ヒルズに行ったタイミングが全く同じで、で、行ったら、急に日本で有名な会社になっちゃって、で、アメリカの友達にこれお前の会社だろうみたいなこと言われて、向こうにね、ベイスポっていう日本人向けの新聞があるんですけど、そこがね、もうなんか毎週毎週、週一の新聞なんですけど、毎週毎週なんかライブだの記事でこう、な盛り上がってて、これ、君のいる会社だよねみたいな感じで、いや、俺も全然実感がないんだけど、みたいな。僕は取締役としては、エンジニア目線でそのシステムはちょっと良くないと思うとか、その発注はあんまり、高すぎると思うとか、そういうことを言ってるだけだったんですけど、なんか、ちょっと不思議な感じで見てましたね。
なるほど。じゃあ、代表取締役にならざるを得ない感じでいらっしゃいましたでしょうか。
そうですね。で、ライブドア事件がっていう時も僕アメリカで、まあ時差があるんで、あれ朝だったんですけど、寝てたら、会社からの連絡じゃなくて、友達から日本の友達から電話かかってきて、なんか会社が大変なことになってるよみたいな感じで、で、テレビも見れないんで、ネットニュース見たら、まあネットニューストップにこう出てて、で、それから知って、でも会社から何の情報も来ないので、連絡も来ないんで、まあしょうがないからってこう、どんな感じだなってると、普通の一般の人と同じ情報量でこう見てたら、まあ、だんだんなんか大ごとになってきて、で、これはちょっと一回帰らなければと思って日本に帰国したら、なんか、もし、堀さんが逮捕された場合には、次の、代表取締役は熊谷さん。で、もし熊谷さんが万が一逮捕されたら、次の代表取締役は、僕っていうところまで、まあ、決議されて、そしたら、堀さんが逮捕されて、熊谷さんが逮捕されたんで、まあ、事前に決めてあった順序で僕が代表取締役になったっていう形ですよね。
なるほど。その後はアメリカの方の会社はどうなったんですか？
だから月に、1週間おきにね、行ったり来たりしたんですよね、日本とアメリカを。で、ただもうこうなった以上はしょうがないんで畳もうと思って、だから向こうに帰ってその畳む作業しつつ、また日本戻ってきてみたいなのを、まあ、やってたって感じですね。
なるほど。ちょっとすごい大変なお話をお聞きし
まあ
て、
そう
ち
です
ょっ
ね。なんか人生だから大変なことばっかりでした。
そうですね。山崎社長様だからこそできたっていう
そん
こと
なこと
では い
ない
らっ
と
しゃ
思いますよ。僕よりもっと大変な経験をした人ってのはうじゃうじゃいると思いますけど。
いや、素晴らしいんですけども。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。